説教、心の武装をして宍戸元牧師。
今日の説教の結論は、このペテロの手紙の4章の最初の言葉、キリストは肉に苦しみをお受けになったのですから、あなた方も同じ心構えで武装をしなさい、そう書いてあります。人生には誰にでも必ずそのいろんな形の苦しみがある。このペテロの手紙を受け取っております小アジアの教会の信仰者たちも決して裕福な人々ではなかった。しかも肉体に病や傷を抱えている、そういう者たちであったと考えられます。例えば召使いたちということが出てまいりました。多分そういうことを経験していたろうと思われます。ペテロはそういう信仰者たちに対して、繰り返しキリストを信じる者であること、キリスト者であることのその神の恵みと神の祝福を繰り返し語りました。そしていつもキリストという、それはかつての人じゃないんですよ、今生きて働いている神、それがキリストなんだ、今救いを与えてくださる救い主をペテロは繰り返し示している。今日のところでペテロは最初に肉に苦しみをお受けになったキリストというふうに書いています。キリストは肉に苦しみをお受けになったのでと書いています。このところの別の聖書ではこんなふうに訳されていますね。文語訳聖書、キリスト肉体にて苦難を受けたまいたれば、キリスト肉体にて苦難を、あるいは新改訳聖書っていうのも使ってらっしゃる方もいるかもしれませんけれども、そこにはこういう訳であります。キリストは肉体において苦しみを受けられたのですから。どこが違うんだ。それはこの肉という言葉と、肉体という言葉の違いでありますね。なぜここで聖書はですね、肉という言葉と肉体という言葉を訳者はですね使い分けたのか、使ったの、そういう言葉を使っ訳したの、 訳で使ったのか。肉というと大変その漠然としているということだと思うんですよ。肉体といえば自分の体のことをイメージできる、自分の肉体、この肉体、召使いの中には自分の肉体に不当な、主人のですね鞭を受けたような、そういう経験を持ってた召使いたちもいたに違いないと思われますね。すでにこの我々が見たこの2章の前の、今4章ですけれども、少し 2,3 ページ前のところの2章の19節にはこんな言葉がありました。不当な、この19節でね、不当な苦しみを受けていることになっても、大変不当な苦しみって一体何なんだ。それは何か召使いがですね誤りをこう間違いを人間ですから犯す、その時厳しい鞭をですね当てられたといったようなことが考えられるわけでありますね。しかしそれは そういう苦痛を耐え忍びなさいと書いて、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その御後に従うようにと模範を示されたと、すでに19節にも20節にもですね、こう書いて、ありますね。21節ですかね。そういうふうにありました。でこのところをですね、文語訳でも新海訳でもなく、新岩波書店が出している岩波訳っていうのがあるんですけども、それを読んでみましたらこう書いてあるんですね。キリストが肉なる人として苦しんだというふうに訳してるんですね。肉なる人として苦しんだ。でその説明をですね、中のところでこう書いてるんです。肉体においてという訳も可能であり、理論だけでなく実際にという意味ではその方がいい。しかし心理的精神的な苦しみを除外しかねないので、傷つきやすい人間としてという意味で内なる人として苦しんだのでというふうに、岩波訳は訳したんだという説明があるんです。どういうことかというと、肉体っていうとこの肉体ですよね。で岩波訳はもちろんそういうふうに訳されるんだけども、実はそれだけではないんだと。肉体に傷を負うということは人間の精神にも人間の魂にも傷を受けるということを何とかこの表現したいんだという気持ちがあるんです。だから内なるこの肉体、肉なる人として苦しんだ、肉なる人としてというふうに訳したんだというふうな、説明があります。キリストは私たち人間と同じ肉体を持ったものとして、その肉体に現実に実際に理論ではなくて実際に傷を受けたお方であったということを表している。マタイ伝の終わりの方にイエス様がその鞭を受けて、そして十字架につけられていくという場面が書いてある。マタイ伝27章にこう書いてある。ピラトはイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。これはここでピラトの役割は自分は終わって、鞭打ってもそれでいいじゃないかというふうな意味があったんですよ。だから鞭を打って、それで鞭打って、でこれ鞭を打ったって簡単にこう書いてるんですけどね、これは見てみるとローマの鞭っていうのはですね、あの川のその棒があって、その坂にこう川がついて、それで何本かの川がついて、それだけではないんですよ。その先にその鉛とか鉄とか骨の動物の骨を削ったものとかですね、そういう小さなこの小片っていうんですかね、そういうものを先にこの川の先につけてあるんですよ。それで鞭を打つもんですから、直接打たれますと体肉の背中がですね、もう破れて血が出るということがあるという、そういうことなんです。それが無知なんですよね。イエスは裸にされ、ローマの兵士によって40に一つ足りない打ち刑を受けた。ユダヤの律法によると40までは打っちゃならないという律法があったんですよね。で、40っていうのは完全数っていうようなことも言われてて、だから30、その前の39で止めて、ほとんど40なんだけども39で止めたっていうふうに書いた。39回もそういう鞭で打たれる。そして今言ったように肉体の傷は肉体だけでなく、その魂、その精神に深い傷を受けることになる。これイエス様自身が実際にそういう傷を受けたということですよね。イエス様はその時どういう思いを持っていたんだろうか、どういう精神状態だったんだろうか、どういう魂だったんだろうかの状態だったんだろうか。イザヤ書には この主のしも苦難のしもべと言われる歌がありますけれども、多分イエス様はこのイザヤ書53章との有名な、誰でも知ってるこの歌ですよね。でそこに行く前までにもいくつかの歌が書いてあるんですけども、同じようなことが書いたんですけども、その中にこの一つだけ取り出しますと、この50章というところに、打とうとする者に、これ打とうとするのは鞭で打つということですよね。鞭で打とうとする者に背中を任せ、髭を抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた、唾を受けた。まあ、実際イエス様もの軽蔑の唾をこうかけられているという場面が書いてあります。しかし主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。そういう言葉がイザヤ書には書いてある。人間が肉体の傷を受ける、病を受ける、実際にこの傷が、肉体が痛む、そういう時に我々はどういうふうにそのことを受け止めたらいいのだろうか。肉体の傷を受けるだけではなくて、肉体の肉が人間の精神に落とす深い影、その闇、絶望感、怒り、反抗心、そういうものが時には暴力となって現れてくる。神なき人間の精神状態ではないかと思う。だから暴力を受けた時に、その暴力を返そうという、自分も暴力を返そう、暴力を持って返そうとする、そういう精神が生まれてくる。これ普通なんですよ。あるいはその暴力によって深い絶望感に襲われていく、生きる気力を失っていく。一つの傷や一つのそういう肉体に受けるものが、ものをどういうふうに我々は受け止めるのかいうことによって、その後の生き方っていうものが変わってくる。聖書はこのイザヤ書50章も、しかしその時主なる神が助けてくださる、神が助けてくださる、あるいはそのところで神を信じるという、そういうことが聖書には書いてある。神との関係で今の自分のそういう姿を受け止めていく。新約聖書にはパウロが、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを知ってますと、パウロはロマ書5章で書いてます。苦難をどういうふうに受け止めていくんだ、苦難からですね、すぐに希望が生まれるのか。みんな、もう最近テレビで聞いた、絶望の隣は希望だからね。まあ、それは絶望と希望っていうものをね、まあ、隣にあるんだよっていうことを教えて、なるほど、いい言葉だなと教えられると思うんですけども、思ったんですけども。しかし聖書は、一足飛びに希望に行くんじゃないって言ってるんですよ。苦しみ、苦難、それはですね、忍耐を生じ、忍耐は連達を生じ、連達は希望を生じていくんだ。そこにいくつかのプロセスがある、経ていく事柄がある。いきなり今まで絶望してた人間が、はい、希望っていう、一時的にはできるかもしれないけれども、そうはならないよと。やっぱりそこで苦難を受けた者は忍耐しなきゃならない時が必ずある。そういう時に、その一つ一つのプロセスにも神が共にいてくださっているんだ。そういうプロセスを経て、この苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達とは一生懸命そこで努力をしていくということでしょう。まあ、スポーツの選手なんかも一生懸命何度何度失敗しても、 なおそれをやり続けることによってやっとできた、そして今度はやっと大会に出れるとか希望が生まれてくるという、そういう選手だけでなくて我々の人生も同じだと思います。苦難というものをどういうふうに受け止めていったらいいのか、聖書は神がとの関係においてそれを受け止めていきなさいと言ってるわけです。主イエスはそういう中でひたすら御言葉を信じ神により頼んだ。これがイザヤ書の先ほど50章の苦難のしもべの一節、主なる神が助けてくださるから自分はそれをあざけりと思わない。で、先ほど読んだ詩編の3編の4節、3編というのはどういう詩編か、ここにですね、詩編の方に説明が、詳しい説明はなかったんですけど、一言だけ説明しますとね、あの詩編はダビデが息子アブサロムに反抗されて、ダビデがエルサレムの都を追われていくときに読んだものっていう、それはサムエル記の下10の16章に書いてあるんですよ。まさにそういうことにぴったりの詩編なんですね。その時実際に読んだかどう、ダビデが読んだのかどうかは分からないけれども、ダビデがそのそういう状況の中にあったということがサムエル記の下に書いてある。ダビデは息子に、ダビデはあのサウルという王様の後を継いだんですよね。いわばサウルという王様のを、まあ、倒してというか、まあ、王様が最初の王様っていうのはですからサウルですよ。その次にあったのがダビデなんですよ。ですからサウルを支持するような人もたくさんいたんですね。まだその時にダビデの息子を取り込んでダビデを反抗する、ダビデに反対する、そういう勢力を作ったんですよ。自分の息子を捕らえたんですよ、ダビデは。しかも自分に反逆する群れを作っていく、そういうものに息子アブサロムを祭り上げて、そして反対したんですよ、反抗したんですよ。そしてついにダビデはこのエルサレムの都にいることができなくなる。戦争ですから、そうなると。だからしょうがなくてアブサロムが、あのダビデはその都を出ていく時の歌なんですよ、これが。でちょうどその時どういう事件が起こったかというと、サムエル記の方の短く要約しますとですよね、ダビデがの一行がですね、こう逃げていく時にですね、このシメイというですね、この男が出てきてですね、こういうふうに言ったんですよ。シメイがですね、罵りの言葉を持って石を投げつけて罵りの言葉を言ったんですよ。お前は人殺しじゃないか、ダビデに向かって言ったんですよ。そしてこのお前は人殺しのことをやってきた人間ではないのかと、この言葉を、罵りの言葉をかけてこの石をぶつけてきた。その時ダビデを守っていた従者たちがいたんですよ。王様、あんなこと言わせておいていいんでしょうか、私が言って首を取りましょう、言ったんですよ。その時ダビデが何と言った、ダビデはこう言ったんですよ、主がダビデを呪えとお命じになったので、あの男は呪っているのだ。主がダビデを呪えと言ったので、あの男は、シメイは私を呪っているのだと言って、部下がそのシメイを撃ち殺すことをダビデは止めたんですよ。つまり一つの苦難というものを神との関係において捉えていたということですよ、ダビデは。だから神が私を呪えと言ったんだ、だからというふうに受け止めて、シメイを殺すことをやめさせた。でなおそれは続いていったんですよ、あるところまで、来るところまで。一方ではシメイはなお罵りの言葉を言ってるんです、石投げてるんです。ダビデとの一行とシメイの一行と、 アブサロムの一行ですね、並行して歩んでいったと書いてあるんですよ。そういう出来事が続いてある地点に来て、やっとダビデはこのその重荷を解いたと書いてある。その詩篇3編の4節にこう書いてある。主よ、それでもあなたは私を敵の攻撃から守る盾、私の頭を高く上げてくださる方、いかに多くの神を恐れない民に包囲されても決して私は恐れない。ダビデはそういう信仰に生きてた。敵の攻撃から私を守ってくださるあなたは盾です。これを神を信じてたということでしょう。ダビデはこの苦しみの中で、苦しみの中で、困難の中でなお神を信じてたっていう信仰がここにあるわけですよ。もし神を信じなければどうなっていったんだ。自分に反抗する者を部下に命じて殺していったんじゃないですか。しかし私を守ってくださる神は盾である。私の頭を高く、絶望のために頭を沈めている、そういう私を神を見上げて希望に生きるものとしてくださっている、そういう信仰に生きてた。すなわち苦難の中でなお神をそこで信じていく。もし神がなければ、神を信じるということがなければどうなんですか。暴力に対して暴力でやっていくっていうのが我々の論理じゃないですか。肉の姿じゃないですか。そうなっていくだろうと思います。最近もニュースである高校生が、高校生ですよ、まだなんかいろいろな問題が自分に抱えてた、自分よりも弱いものをいじめようと思った、40代50代の婦人を火をつけたっていうんです。自分よりも弱いものを、何か自分が攻撃されてたんでしょうね、いろんな形で苦しい状況にあった。信じるものがない、助けを求めるものもいない、やることは自分よりも弱いものを痛めつけることだけだった。なんたることだ。しかしこれが神なき人間の姿なんですよ。神というものを信じなければ、神様を信じなければ、そういうふうに人間はなっていくんだ。神なき人間の精神状態、これはその一人の高校生だけではないと思いますよ。今の日本の精神状況というものはそういうものがあるんじゃないですか。そういうもの、そういう中で神なきままであるならば、肉の欲望のままに生きることになる。それが現代の姿だ。ペテロはここで言っている。あなた方はこのキリストの存在によって神との関係において罪を許され、神の愛と神の恵みを受けるものとなった。罪との関わりを断った者たちである。あなた方キリストだっていうのはそういうものではないか。そして神の存在を知らされたのではないか。イエス・キリストの存在を通して。だからあなた方の残りの生涯を、2節ですね、この残りの生涯もですね、2節、神の御心に従って神を信じて肉における残りの生涯を生きるようになりなさいって言ってるわけ。神をなお信じて生きるものとなりなさいと言ってるわけです。しかしそれは肉の生活ですよね。肉体を持った人間の生涯じゃないですか。だからそこでなお具体的な肉の生活を戒める言葉がそこに書いてある。かつてあなた方は異邦人が好むようなことを行っていた。神を知らない人間の姿、そこにこの肉の姿をこう書いている。 そしてある方のこのところをどういうふうに理解したらいいんだろうかと思った時に、ある方の私は説教を読んだ、説明書を読んだ、こう書いてあるんですよ、あったんですよ。そして私は深く納得できたんですよね。それは世の中には自分の肉には欲望がある、欲望は罪である、だから肉を苦しめてその欲望から逃れようという考えもあるようです。修道院などにはそのような気持ちがあるかもしれない。しかし主イエスは肉を苦しめることそのものが大切だとお考えになったわけではない。キリストは大いに飲み大いに食べられたらしく、食をむさぼるものだ、大酒を飲むものだと、そういうふうにさえ言われた、そういうふうに言われたとさえ書いてある。このマタイ伝11章19節。しかしこの前後を読んでみますと、こういうふうなことが書いて、マタイ伝の説明には書いてあるんですよね。今の時代を何に例えたらいいだろうか。バプテスマのヨハネは確かに荒野で宣教してた人ですよね。大変その野蜜を食べ、毛皮の衣を着てですね、荒野の生活をしていた、大変この修道的な、そういう人だった。ヨハネが来て、だから食べるのはイナゴとかね、野蜜とかね、そういうものしか食べなかった、食べれるものはなかったと書いてある。ヨハネが来て食べるもの飲み物もしないでいると、あれは悪霊に取りつかれていると言い、また人の子が、つまりイエス様が来て、イエス様はそういう人ではなかった。普通に人々と食べ物、食事をしたり楽しく話したりしたことが書いてありますよね。飲み食いする、そういう姿を見ると、見ろ大食間で大酒飲みだと言って、徴税人や罪人の仲間だという、そういう批評をしたっていうことなんですよ。ですからイエス様を批評するために、あれ大酒飲みだよ、あれは大食間だよっていう言葉を言ったんだと。だから実際にイエス様がそうであったどうかは違う問題ですよね。イエス様を批判するための言葉として、こういう言葉さえマタイは書いているわけであります。イエスを批判する言葉として、マタイがあれは食を、イエスは食をむさぼるものだというふうな言葉を書いた。つまり禁欲を手柄にする必要があるとはイエス様は思わなかったということじゃないですか。そして最後のところで、もうその続きなんですけど、最後のところにこの肉の姿を描いている最後のところで、偶像礼拝などにふけていたのですがと書いてあるんですよ。でこういう説明があるされてるんですよね。偶像礼拝などにふけていたと書いてある。この最後の偶像礼拝ということが、実はそれまでのあらゆることの根っこに、根にあるということが分かったときに、初めてどういう生活をするかということが自然に決まってくる。これを信仰の言葉で言えば、何を本当に拝んでいるのか、まことの神を礼拝しているのか、拝んでいるのか、ある場合には大変いいもののように言われている健康を拝んでいるかもしれない。健康第一だっていうふうに考えている人も多いじゃないですか。健康があれば何でもできるからね、そう思って、健康信者みたいな。しかしそれも一種の偶像ではないか、一種のね。で先生はこう書いてるんですよ。何であるにせよ、お金であれ健康であれ何でもいい、自分が思ってるものは、大事に持ってるものはあるかもしれない、それでは必要ないっていうんじゃないんですよ。必要なものであるかもしれませんけれども、神以外のものが一番大事だと思うことが、実はそれが偶像ということなんだということです。ただそれが本当に絶対だと思うのか、そうでないかが違うだけである。 もうそれをね絶対だと思ってる人がいる。健康であればねもう何にもいらない。これ健康のという偶像ですよこれと言ってる。お金さえあれば大丈夫だと思ってる人もいる。確かにお金があればいろんなものができる可能性が広がれる。しかしそれも偶像だ。キルケゴールはその相対的なことには相対的に、絶対的なことには絶対的に関われとふうに教えましたね。このようにある事柄はですね大事なことなんだけれども絶対的なもんじゃないんですよ。相対的なものですよ。考えてみれば人間の健康だって絶対ですか？いつか死ぬ時が来るんじゃないですか？その時まで我々の健康が守られていけばそれで十分なんじゃないですか？お金だって何億円持ってたってそれ全部使い切れるんですか？使い切るって人もいるかもしれない。でもどんなに持っててもねそれは絶対のものではないですよ。相対的なものですよ。絶対的なものは神だけなので、したがって心から神に従う生活する、生活をする、神に従う生活をする。私どもの生活の仕方は弱いもので十分ではないが、少なくとも方向は変わってくる。神を絶対的なものとして、神を礼拝するものとなりなさい。そうしていくならばこの世のさまざまなものからね解放されて、そして自由にされて生きることができる。神を礼拝するということが絶対的なことなんだということで、そしてさらにペテロはこの文章の中で次に我々を神の前に立たせる。これが五節のところ言葉です。生きているものと死んだものとを裁こうとしておられる方、その方の前に我々神に申し開きをしなければなりません。申し開きとは神の前にあって私たちの生活がどのようなものであったか問われる時が来る。キリストはかつてマタイ伝道でこういうふうに教えられました。これは終末のことをイエス様が教えた時にですね、誰でもよく知ってる例えば楽しいですよね。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくる時、その栄光の座につく。そして全ての国の民がその前に集められる。そしてその時羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そして右側にいるグループに対してはあなた方は神の国を受け継ぎなさいと言った。左側の人はそうでないグループ、このねあのヤギ、ここではヤギのグループですか、例えですか、これはそういう時がしかし来るんだというふうにイエス様は言われたんです。そういう終末の時ということの中であの羊とヤギの例えを語り、こういうふうに言ったんですよ。イエス様はあなた方は私が飢えていた時に食べさせ、私が喉が渇いていた時に飲ませ、私が旅で宿が必要な時に宿を貸してくれた。あなた方はそうだ。その時にこの右のグループの人はこう言った。え、主よ、あなたはいつ食べ物がなかった時なんですか、あるんですか、いつ喉が渇いて帰ったんですか、いつ宿なしでこの宿を必要としてたんですか。私たちは知りませんでした。しかし小さい者の一人にしたことは私にしたことなんだとイエス様は言ったんですよ。それは何を意味してるんですか。イエス様はこの地上で姿が見えないということじゃないんですか。我々はイエス様は見えないじゃないですか。しかしあなた方がしたことは私にしたことなんだとイエス様は言ったんですよ。 そしてその小さな技はこの終わりの時にイエス様を覚えてらっしゃって、神の座、この神の前にこの栄光の座についてね、蘇られたキリストが栄光の座について我々を、死んだ者も生きてる者も共にですね、この神の前に裁かれる時が来るんだと言ってるんですよ。そういう終末のことですね。もう信じない人もいるかもしれません、そんなこと。しかしイエス様はそう言ったんですよ。そういう終末の時があるんだと言ったんですよ。この世にあっては生けるキリスト、栄光の座についておられる裁き主としてのキリストのお姿は、信仰を持ってみなければわからないことなんだよって言ったんですよ。わからないんですよ、信仰を持ってみなければ。イエス様がいるなんていうこと、あるいはイエス様がそういう裁き主としておられるなんていうことは、信仰の事柄じゃないですか。信仰の目を持ってみなければ誰もそんなことは認識できないですよ、そんなことは。しかしはっきり分かる時が来る、それが終末の時なんだ。それが生きてるものと死んだものと裁こうとしておられる神に申し開きをしなければならない。キリストは生きているものも死んだものも共に裁かれるお方である。パウロが伝道者に、テモテに対して言った言葉にもこういう言葉があるんですよ。ちょっとプリントには、テモテ第二の手紙 4章のところです。神の御前で、そして生きているものと死んだものとを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。折が良くとも悪くとも励みなさい。咎め戒め励ましなさい。伝道者テモテに対して、今の時が悪いとか、伝道が難しいとか、困難だとか、今はいいとか、そういうことにこだわりなく、あなたは神の御前と立つ時があるんだよとパウロは言ってるんですよ。時が良くとも悪くとも御言葉を述べ伝えていきなさい。生きてる者と死んだ者とを裁くために来られるキリストイエスの御前で、神の御国を持って伝道の技をしなさいって言ってるだけですよ、パウロは。今我々の教会も同じじゃないですか。教会がどういうふうになるのか誰でも分かりません。しかしそういう問題は次のこととして置いておいて、我々は時が良くとも悪くとも御言葉を述べ伝えていく、そういう働きをしていくのが教会だ。そこに立てばいいんだ。争ってる場合じゃないですよということじゃないですか。人間にとってこの、そうですね、そして最後にこの6節のところでですね、ペテロはもう一度最後にこういうふうに言うんですよ。死んだ者にも福音が告げ知らされたのは彼らがうんぬんというふうに言葉が書いてありますよね。もう一度死者について言及してるんですよ。肉において死んだ者たち、彼らが神との関係において霊において生きるようになるためにと、キリストは囚われていた霊たちのところへ行って宣教された。実はこれは前回もう前の3章の19節のところでですね、言ってたことですよね。それは人間にとって死が終わりではなかったということである。それはただ神が人間の死と命の境を皆見通していらっしゃるということではなくて、これは神が本当に死に勝っておられるということである。人間にとって死の先のことは手が届かないことだ。そうですよね。死の先のことはわからないんですよ。 神に委ねる以外にない。死人にどのように福音が述べ伝えられるのか、我々は詳しいことは知ることはできない。ただ一つ明らかなことは、神はこの死を乗り越え、従って神を信じる者は死を乗り越えて生きることが、生くことができるということだけである。だから肉においては死ぬけれども霊においては生かされているということは、人間としての我々の命は終わっても、神の恵みによって我々の生きる望みは明らかにイエス、主イエスキリストによって与えられているということである。神が人間にはどうにもできない死を、その恵みのゆえに我々に乗り越えさせてくださって、私どもに尽きることのない望みを与えてくださるということは間違いのないことである。この一番最後でですね、ペテロが言わんとすることはですね、神との関係において霊において生きるようになるためですと言っている。イエス様は死者に対しても伝道されたっていうのは3章の11節に書いてあった。そしてここでもう一度出てくる。それは人間にはどうにもならない死を、ここにはイエス・キリストがそういう生きる者も死ぬ者も死んだ者にも勝利者となって、そして私たちもその恵みに尽きることのない望みに生きるようにしてくださったということ、そのことがここで語られているんだということなんです。私たちは今週も私たちの生と死を貫く支配者、死の真実の勝利者、イエス・キリストを信じる、このイエス・キリストの生涯生き方、そのこの地上で生きられたその姿、そして十字架に作られ天に昇られたその姿、そういうものを持ってこの召使いたちに、体に傷を持っている召使いたちに、これ最初に書いた、肉に苦しみをお受けになったキリスト、あなた方も同じ心構えで心の武装をしなさい、そういう心構えを持って生き抜いていきなさいと教えている。我々も今週そういう思いを持ってそれぞれの戦いに励んでいきたいのであります。お祈りいたします。